さゆりと話そう話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんばんは、さくらさゆりです。で、このラジオ番組を今年から始めさせていただいて、でこの番組が流れるのは12月ということで、2015年締めくくりの放送になります。で今年は私にとっても割と天気、変わり目の年でして、で以前からアマチュアですが舞台 のミュージカルで合唱アンサンブルをしていたことはあったんですけれども、今年の夏はアンサンブルでもセリフをいただけまして、なので一言二言、合計10言ぐらい喋らせていただいたんですけれども、その時に歌うのではなく喋る表現ということを面白いなと思うようになりまして、でそれでなんだかんだご縁があってこの番組を持たせていただけることになりました。で歌ですと音楽の力を借りて曲ですとか楽器とかの力を借りて何かをするんですけれども、純粋に喋るだけ、しかもシナリオのない自分で言いたいことが言えるというすごく望ましい環境を作ることができまして、本当に恵まれています。で皆さんも12月28日なのでクリスマスが過ぎてもう今年終わりだねみたいな、もうすぐお正月だねっていう時期だと思います。で2015年平成27年はどんな1年だったんでしょうかということをざっと見てみると、調べてみたんですが、なんか私的には JR も結構いろいろあった、いい意味でいろいろあった年だなというふうに気がつきまして、で例えばですね、今年の3月14日に北陸新幹線が長野金沢間で、運転を開始しました。それまでは長野新幹線だったのが、それがもっと日本海側の金沢まで伸びましたということでね、全国のてっちゃんとか徹子さんとか大喜びで写真撮ったり乗ったりされたと思います。私も初日ではないんですけれども、出張で交通費で新幹線代出ますので、そういう仕事をわざと選んで、で乗って、やっぱり快適ですね。広いし、あとコンセントが2人用の席ですと2人のちょうど真ん中ぐらいにありますので、仲良く使えますし、あとパソコン用のポートみたいなのも壁にあるし、割とそういうなんか、ビジネスマンじゃないですけれども、電気が必要な人向けの設備が整っていて快適でした。でそれから、3月13日に上野東京ラインが開業しました。なので高崎線、宇都宮線、常磐線あたりから、東海道線に乗り入れるというか、浦安はそんなに JR 使わないと思うんですけれども、関東地方が割と行ったり来たりしやすくなったという感じです。ではここで1曲、クリスマス済んでしまったんですが、オリジナルクリスマスの鐘をお聴きください。さくらさゆりでクリスマスの鐘を聞いていただきました。 まあ、あのクリスマスの頃ですと大体もう初雪が降り始めるか少し降ったかっていうところですね。で昔北陸地方に住んでいたのでもう11月ぐらいからずっと毎日曇りで、ああまた降るのね、タイヤ変えなきゃ、チェーン出さなきゃっていう季節なんですよね。で太平洋側にいると雪が降るとすっごく嬉しくて、なのであの子供の頃は雪が、まあ、本当に5ミリでも積もると嬉しくて、それをお弁当箱に入れてフリーザーに入れてあの保存するぐらい雪が嬉しかったですが、やっぱりあんまり降らないので雪だけ詰めたつもりが土も混ざっているので茶色いものがあのパックに入ってフリーザーに入っている状態で、まあ、母親にすぐ捨てられましたけども、まあ、そういう思い出があります。でそういうあの楽しい JR の話題だけではなく、残念ながらブルートレインが廃止になりました。北斗星修学旅行の時に乗りましたし、あと、まあ、昔ボーストンにいた時もあの、移動するのに夜行列車使っていたのでちょっと寂しかったです。で今年は北陸新幹線が開業しましたけれども、2016年来年ですね、3月26日は北海道新幹線が開業するということで、でその北海道新幹線を PR するような歌もあの函館の商工会議所がなんか地元の、バンドの人に発注したというか、まあ、そういうのもありましたし、あとグレイも歌っているみたいです。なのでその辺も気になるところですね。それ以外ですと、まあ、あの今日の段階ですと今年1年流行った曲っていうのは上半期のデータしかなかったんですが、あの6月までに流行った曲しか、もうほとんどが AKB の歌なんですね。上位を占めているのがオリコンの発表ですと、ごめんなさい知らないですっていう感じので、あのずっとこうあの60位とか70位になると、まあ、氷川きよしさんとかで、もうちょっと80位ぐらいになるとなんか演歌歌手の人が出てきて、ようやく名前を知ってる人が出てきてほっとするという感じでした。であの私的にマイブームなのは、今はあのなんだろう、まあこういうご時世ですのでフランスがいろいろありますので、まあ、フランスにまつわる歌っていうと日本語で歌えるシャンソンに興味があって、でそれでま あ, あのそういう楽譜も売っていたりするので、あこれ知ってるとか聞いたことあるとか、あのこれ取り入れてみようかなとかいろいろやっているところでございます。そういうわけで、まあ今私的に一番関心があるのは、あのこれ収録なので私的にはあの舞台小劇場で行うストレートプレイに一番今関心がありまして、であの前回の放送でも、お話ししたと思うんですけれども、子育てで悩む母親の役なんです。と高校生の娘が、まあ、母親の取った行動を、納得できないというけど、結局まあ和解して、まあ、めでたしめでたしみたいな、でそういうところで、その娘役をやる子が、まあ、リアル高校生なんですけれども、今はそんなんだっていう、もうカルチャーショックを受けまくりながら、へえ、わ私の時はこうだったのよっていう、すごいカルチャーショックを受けながら、若者の教育事情ですとか家庭事情ですとかを吸収しております。ですので、まあ、子供という生き物にもさることながら、その思春期の難しい年頃の人たちって何考えてるんだろうとか、自分はどうだったんだろうとか、まあ、いろいろこう反省しながら、はい、過ごしている日々でございます。なので本屋とか行ってもそういう子育てのコーナーに行ってみたりして、普段はまず近寄ることはないんですが、なのでそういう育児書を、まあ、例えば本当に赤ちゃんを授かった人向けの育児書を読むこともあれば、まあ、そういう役柄作りのために、まあ、思春期の子供がいる人向けのものを読むこともあれば、まあ、もともと野外でライブをやっていると通りすがりの子どもたちが反応してくれたりして、だいたい2歳ぐらいになるとよちよち歩きで、でノリがいいとリズムを取ってくれるんですよ。でそういう子たち の付き添いのお母さんたちに、この子なんかリズム感ありますねって言うと、あ私たちが音楽好きなので家で毎日曲かけてるんですとかいう感じで、やっぱり情操教育というか家庭環境というか、そういうのって大事なんだなっていうのを、まあ、普段から思っていたので、まあ、三つ子の魂100までというか、いろいろあります。 ではオリジナルピザ食べよう聞いてください。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
オリジナルで、ピザ食べよう作田さゆりをお届けしました。でこの歌は宅配ピザを職場でランチのために撮った時に10人ぐらいいたので L サイズをドーンとこう3つぐらい撮った時にうおーという眺めがに感動してできた歌です。なので本当にごちそうっていうのもその時代によって何がごちそうかっていうのは変わってくるんですけども、その時は私基本一人暮らしなのでそういうたくさんの料理を目にすることもまずないので、こうどんどんどんって並んでることがとりあえず感動だったのと、でそのワイワイとした雰囲気も良かったのとっていうのでできた歌です。で、予定では、来年の春ぐらいにこちらからシングル CD を出させていただく予定です。なのでもう曲の方は、アレンジを始めていただいておりますし、先日ジャケットの写真も撮りましたので、それをネタバレにならない方がいいのかな、とりあえず表紙の方も準備段階に入っておりますので、形になり次第世の中で一番最初に聞いていただくのはこの番組のリスナーの方になっていただきたいというか、なので出来上がり次第ぜひ聞いてください、お願いします。でなんだかんだでそういうわけで、今年も2015年が過ぎようとしています。来年は猿年ですよね。でお猿さんの尻尾の長さは日本猿と外来種のお猿さんと長さが違うそうなので、その辺は動物園ってぜひ確認してみてください。可愛いですよねモンキーちゃん。はい、というわけで桜さゆりでした。今年ね1年ありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。